ふもふ。先日はカラフルサンデーボリューム2へ来ていただきありがとうございました。ですね、ライブ後でちょっと声がカスカスなんですが、許してください。心は元気です。ではですね、お便り読みたいと思います。パンダーナ・マッシーさんよりいただきました。ありがとうございます。マンヤン様、こちらでは初めまして。こちらでは初めまして。先日のカラフルサンデーボリューム2ライブお疲れ様でした。僕は某富士岬プラスのインストアライブで拝見した以来で、今回どんな曲を歌うのかなと楽しみにしながらライブ参加しました。ありがとう。トーク、ライブとも楽しめました。トークコーナーは聞いていてものすごくツッコミを入れたい気分になったり、どれだろう、面白いトークが展開されたりしてたりして楽しませていただきました。そして歌を聴いていて感じたこと、ゆったりな曲はしっかりと、ノリの良い曲は楽しそうに歌っており、とても良かったです。その中で青空は今回初めて聴きましたが、目をつぶって聴いていたらジーンとくるものがあり感動しました。楽しい時間をありがとうございました。これからも楽しみつつ頑張ってください。ではといただきました。わー、バンダーナマッシーさんありがとう。嬉しいですね。はい、ライブもね終わってね、なんかすごくこう充実した気分で、今過ごしているんですけれども、いろいろとまだやらなきゃね、いけないことも残っていて、ぼちぼち、ちょっとずつやっていきますので、待っていてほしいなと思います。この日のトークコーナーを今回ブログにアップしているので、もし来れなかった方も聞いて、カラフルサンデーを楽しんでいただきたいなと思います。そんな感じで今日も、友達を迎えてのトークをお楽しみください。今回の大きなお友達はこの方です。
はい、こんにちは、近藤かな子です。
ようこそ。
お邪魔します。
そう、かなちゃんとは、すっごいご縁があって、なんかね、結構いろいろ何かを見に行った先で、ちょくちょくお会いする。
そうだよね。びっくりする。
びっくりするの。なんか、言っていいのかな、桜大戦の千秋楽、公開ゲネ。
そうそうそうそう。
見に行って、ばったり会って、あと、その崎さんのソロライブを行った時も、あって、
で、この間、新宿フラフラしてたら、マエニャンと、マリアさんが一緒に歩いてるのこそってみた。
声かけてよ。
でも、昇進なもんで声かけられませんよ、ほんとに。
そっか、それは私は知らなかったよ。
そう
、なんか、共演したことがあるのは、バリアホール。
そう、バリアホール。エッグパニック。
あ、そうだ、エッグパニック。で、パレットさんっていう。
そうそう、ユニットやってる時。
かなちゃんのユニット。の時にご一緒した。そうなんだよね。あとは、私がかなちゃんの GGF のライブを見たことがある。
恥ずかしい。あれね、共通の友達っていうか、
そう、
私の友達の紹介で前にあんに私会ったんだよ、初めて。
そう、そうなの。その前に、かなちゃんが私のライブに来てくれた。
そうなの。
だから結構、なんかね、プライベートで会うんだよね。
ね
え。すごい面白い。
まだ仕事では一回
も。そう、でも仕事、一応ね、イベントで。
あるけどね。
声の仕事ではね、まだ会ったことがないんだよね。そう。あと、共通の友達が割といる。
あ、本当？
あれ？福縁ちゃんとかそうじゃない？
あ、福縁ちゃんもそう。
そう、前、ここで来てくれたの、ゲストで。
あ、そうなんだ。
かなり最初の方に来てくれて、あと、あすみかなちゃん。も、前一緒にラジオやってて、で、かなちゃんも一緒のユニットだったんだよね。
そう、GGF。
なんだよね。そう、だからね、なんか間にすごい共通の人が多いし、あとね、ちょっとね、これはね、あ、今日のお題に関係するからね、それはじゃあちょっと、
何何？
お題読んでから話したいと思います。
はい。
じゃあちょっと選ばせてください。
はい。
ニラレバさんより、最近見た映画。
最近見た映画。
ありがとうございます。そう。これね、私ね、かなちゃんのね、ブログをこっそり見てたんだけど。
嘘。
長いと全く同じ作品を見ているの。
そうなの？
何見ましたか？
最近ね、ドラえもんとか。
はいはい。
あとね、うん、なんだっけ、魔法にかけられて
た。うん、そう、長屋もちょうどそれを劇場に見に行ったの。うん、プラス、ピューと吹くジャガーさんも見たんだけど。
うそ、本当にマイニャン好きなの？
うわ、私、私はね、ジャガーさん役を目当てで行ったの。
あ、そうなんだ。うん。カナメさん？
カナメさんを見たくて、行って、うんうん、でね、あの、こう言っちゃなんだけど、うん、あの、貸し切り状態かなと思ったのね。
私も、でもそう思ったやった時、
うん。そう。で、行ったんだけど、うん、すごいなんか、若い女の子がたくさん、来てて、あ、これはカナメさん効果なのかと。
うん。
思いました。
そうでもないよ。
違うのか。
原作的にも結構みんな幅広い。
そうだよね。
人気があるよ、あれは。
だってあの作者さんのさ、うん、破壊力すごいよね。
すごい。
マサルさんを初めて知った時の衝撃、うん、たらないよね。
ないないない。
すごいと思った。
うん、ほんとそれ学生の時だったんだけど、うん、これはバイブルだとか言って
る。え、好きなの？
うん、好きなんだ。
え、行ったジャガーさん。
行った。
嘘、じゃあそこも一緒なんだ。
うん。
おお。
見に行ったよ。
あ、じゃあもう被りまくるね。
被りまくってるね。
びっくりだ。その中で、うん、かなちゃん的に、うん、良かったのは何？
ね、やっぱりドラえもんかな
ー。あー、そっち来たか、うん。私はね、魔法にかけられてなんだけど、うん、もう本当にお姫様になりたいと思った。
そう。なんかさ、なんかさ、うん、なんだろう、プリンセスで、うん、おとぎ話の国から、うん、抜け出してる感じなんだけど、うんうんうんうん、現実世界に来ても、うん、鳥さんと一緒に歌ったりとか。
そう、歌いたい、なんか。何でも歌いたい。
歌って感情を表現したい。
そうそうそう、常に歌いたい。靴を履く瞬間も歌っていたい。うん、右足スルリ、左足スルリ。靴を履く歌、
うんうん。
なんかいいなと思って、なんかこう現実に、ね、うん、皆さん見てない方に言うと、うん、魔法にかけられては、うん、2次元から3次元に来てしまったお姫様がね、うん、出てくるんだけど、
そうそう、
すごい2次元のまま3次元を生きるから、うん、周りから見ると、えって思うような行動しちゃうんだけど、うん、それでもこう自分らしく生きてるじゃない、
うんうんうん、
それがすごい純粋さを失わずにいるのがすごい素敵って思ったのと、あと、うん、結構こう、いい意味で裏切られたラストだったじゃない、
うん、
そう来たかみたいな、
そうそうそう、
そこがなんか良かった。王道じゃない感じ、王道だったらああなるのに、うん、あ、そう来るんだっていうところが、うん、すごいよくできてたなと思って、すごい好き、ね、あと衣装もすごい可愛かったし、
可愛かった、
うん、あの黄色のがすごい着たいと思ったドレス覚えてる？
黄色の
2個目に着てたやつかな、
うん、
すごい可愛いと思って、
可愛かったよね。
すごい可愛かった。あの、姫様役がまたすごい可愛かった。
うん。うん、
王子は、どっち派って聞くとちょっとネタバレしちゃうから、ちょっとこれは聞かないでおいて、ね、え、ちょっとドラえもんについてちょっとかなちゃん。
ドラえもん
映画について。
いや、ドラえもんはね、やっぱちっちゃい頃から見てて、
わ、うん、かるよ。
すっごい好きで、やっぱりね、ドラえもんは一家に一台欲しいと、うん、友達にね、欲しいなと思ってて、
うんうんうん、
だからね、うん、ドラえもんの映画はね、うん、毎回楽しみで、
わかる、
うん。しかも今回オリジナルだったから、うんうんうん、どんなお話なのかなと思ってたんだけど、うんうん、やっぱり感動した。
はあ、今までのって全部見てる？
全部見てる。
あ、一緒だー。なるほどね。あのね、長いのね、うん、あのドラえもんが、うん、ちょっとここからの話は、うん、あまりに好きすぎて、うん、もうなんか方向性まで口出してしまう、うざいファンだと思って聞いて。
はい、
好きすぎちゃったためにちょっと行き過ぎちゃってる発言をするけど、うん、ね、私もドラえもんやっぱり全部好きで、
うん、
で、劇場で見れる年になってから見てるし、うん、それまでは借りてみたりとか、うんうん、まあ、うち実家がビデオ屋だったので、
うん、
家で見れたりとかしたんだけど、うんうんうん、今回のはね、ちょっとね、長い的には違ったのね。
あ、
うんうん、っていうのは、うん、ドラえもんって、うん、ドラえもんがさ、いろんな道具を出して、いろんなことを解決していくのがすごくドラえもんらしさだと思うんだけど、うん、ジブリ映画だったのね、今回見た作品のドラえもんって。
あ、でもそう、そう、すごい、あれって思うところがいっぱいあって。
うん、で、ジブリも大好きだし、うんうん、もう本当に大好きな世界なんだけども、うん、ドラえもんがジブリによる必要はないじゃんって思っちゃったの。
ないね。
でしょ、うん、なんか、ドラえもんの道具がまず封印されてる。
そうそうそう。
ことで、なんか絶対子供たちはドラえもんがいろんな道具で戦っていくのがすごくいいのに、うん、ちょっとテーマが壮大すぎて、うん、詰め込みすぎちゃった。たのか、
うん、
感動はもちろんしたんだけど、うん、これドラえもんじゃないっていう、なんかすごいね、ちょっとなんかね、がっかり感があったの。
ああ、でも、それはあった。
そう。だからね、好きすぎるがために、ちょっと違うってなっちゃった。うん、期待とちょっと違ったんだよね。
期待とはちょっと違かった。でもなんか、その感動した部分も、昔のそののび太がね、
僕が生まれた日でしょ、
生まれた日とか、ちょっと入ってたりとか、
わかる。
なんか、なんだろう、違う作品ところで、今回のストーリーじゃない部分ですごい感動しちゃってて。
そうなの、私もそう思ったの。
だから、なんだろうね、すごい希望好きだったの、原作の話が。だったから、あれこれだとどうなるんだろうみたいな。
そう。なんかね、代わりもなんかね、ドラえもん見に行ったのにドラえもん見た気がしないみたいな。ディズニーランドに行ったのにミッキーマウスいなかったみたいな。でもパレードは感動したけどね、みたいな。なんかそういう感じだったの。道具使わなくてどうするって思っちゃう。
そう、道具特に使わなかったし。
そうそう。
なんかね、変な気球みたいな。ねえ。なんか、ちょっと残念だったけど。
じゃあ、今まで見たドラえもん映画の中で一押しはどれ？
私はね、雲の王国が好きなの。
は
ぁ。なんか今までの、そのキャラクターがいっぱい出てきて、ドンジャー村のホイ君とかキーボーもそうだし、ドードーさんとかも出てきたから、あれが一番好きだったの。
はぁ。あ、結構多いね、雲の王国派は。
ほんと、なんかもうね、ドラえもんが最後自分の身を投げ捨てて、なんかみんなを守ろうとしたりとかするのが、もう本当にダメ。
あ、でもなんか、ドラえもんの、そのなんか、自己犠牲っていうのって結構あるよね。
あるね。
バギーちゃんだったりとか、リルルだったりとか、そのなんか、自分を犠牲にしても、人を守りたいみたいな愛っていうのに、すごくこう、心を動かされる。長いわね、一番は、のび太の結婚前夜かな。
そっちですか。
あれは泣ける。
あれいいよね。でもジャイアントスネオが本当に、なんだろう、一生懸命になって、あとやっぱ名場面は、静香ちゃんのお父さんの語るとこでしょ。
もうあれを見て泣かない人はいないと思う。
泣ける。
泣ける。二時間ものだったら、長いがすごいずっと好きだったのは、鉄人兵団。だったんだけど。
鉄人兵団か。
あのね、リルルのやつ。が、なんか鉄人が襲ってきて、で、
サイボーグの子だよね。
そうそう、サイボーグの子で、池みたいなところを、ミラーにして、で、こっちに、の世界に飛ばして、みたいな話だったんだけど、なんか夢があるっていうか、ファンタジックじゃない？そういう、別世界とか、異世界とかってすごいなんか、すごいファンタジックだなって思うんだけど、それがすごい好きだったんだけど、でもね、ワンニャンジクーデンを見たときに、あ、こっちかなっていう。
ほんと？
ワンニャンジクーデン見た？
見た。
すっごい良くなかった？
良かった。でもね、ワンニャンだと、私、アニマルプラネットの方が好きなの。
こっちかー。わかる気がする。私ね、一個だけ、最勇気、パラレル最勇気が、あんまり好きじゃなかったのね。なんか怖かったの。
あ、現実の世界がね、妖怪がね、いっぱい来ちゃうからね。
なんかダメだったんだけど、でもそれ以外はやっぱり、なんだかんだ言うけど好き。
そう、なんだかんだあるんだけど、やっぱり分かりにくい話とかもあったりするんだけど、今回は特にそうだったんだけど、やっぱりドラえもんっていう世界観で守られてるから、全部好き。
わかる。わかります。
はい。
じゃあ次、どれか行ってみましょうか。
どれする？あ、じゃあこれ？
ほ
っ。さっきお話で出たんですけど、月のウルフさんありがとうございます。
ありがとうございます。
お題が妖怪です。
妖怪。ちょっと今出たね。
ねえ、出た。な、妖怪が好きで。
突然だな。
そう、あのね、すごい、あの、鬼太郎がね、すごいちっちゃい頃から好きだったの。
鬼太郎自身が？
鬼太郎自身もそうだったし、それに出てくる妖怪、
世界観とか、
その、私が見てた80年代の鬼太郎は、自然を大切にとか、そういうメッセージがすごく強い作品だったのね。それに影響されて、でもその変わりゆく時代の中で、妖怪たちが一生懸命生きていく、生き抜いていく姿とか見てて、すごい感動して、
妖怪って言うと、長井は幽々白書かな。
ああ、そっちか。幽白もすごい好きだから。
誰派？
私はね、クラマ派。
ああ、 来たよ、来たよ。みんなクラマとかさ、ヒゲでさ、なんかやばい、ゆうすけ。
ゆうすけ？うん。主人公。
そうだね。なんかね。
珍しい。
あ、そうなの、そうなの、うん。なんかね、大抵どの作品も主人公ってあんまり好きにならないんだけど、ゆうすけは髪を下ろした時がすごいなんかサラサラしてて。
あー、わかる、すごい可愛いよね。
そう、そう、あのなんか下ろした時のゆうすけが、うん、あとペンギンとか乗せてみたりとかしてさ、うんうんうん、なんか可愛いって思って、ゆうすけはすごい好き。
ああ、わかる。でもクラマが好き。
みんな言うよね。
王道。
ちなみにドラゴンボールでは誰が好き？
ドラゴンボールではベジータが好き。
うん、ああ、そっちなんだ。
マニョンは？
ご飯？
ご飯？
なんか、基本的に、長井は高青年が好きなの。
うん、あ、そうなんだ。ゆうすけ違くない？あ、でも、ゆうすけはね、
違うんだよね。うん。ゆうすけだけ、ちょっと、ああいう、うん、まあ、戦隊もので言うなら、うん、レッド？
レッド？
ゆうすけだけだね、レッドを好きになったのは。大抵、二番手好きなんだよね、どっちかっていうと。ピッコロさんも好きだったな。
あ、ピッコロさんも好き。
わかるわかる。
トランクスも好き。
トランクスか。悪い方が好きなの？
ん？
どっちかっていうと。
あ、でもちょっと悪い方が好きかもしれない。
え、リアルに好きな異性のタイプとかってどういう感じ？
ね、うん、いやー、リアルだとちょっと可愛らしいタイプの方が好き？
ほうほうほうほう。どっちかっていうなら年上、うん、年下どっち？
年上かな
ぁ。年上で可愛らしい
タイプ。あ、でもね、結構いらっしゃる。
ほんと？そうなんだ。へ
ぇ。マイニャは？
全く逆で。年下なのに、うん、自分よりも大人。
あ、へぇ。
長井が結構子供なのね。精神的に。なので、これ以上子供じゃ困ると。
あ、うん、そっか。
だから、大人であってほしいし、でも、若い方がいい。
若い方がいいってなんか、すごいなんか、お母さん的な、若い子はいいわ、みたいな肌ツルツルで、みたいな。
本当に若い子が好きなんだよね。うん、なんか、これはリアルではないのかもしれないけど、こうテレビとか見てても、二十歳ぐらいの役者さんってすごい好きなの。二十歳とか二十歳過ぎてあたりって、なんかすごく、大人になった。でも、若い子が、ちょっとこう強がって頑張ってるところがすごい好きなの。う
ん、あーでもわかる。芸能人の人は若い方がでも好き。
う
ん、
でしょ？
うん。
うん。そうなの、そうなの。なんかね、でも実際は自分より大人であってほしいから、やっぱりこう、テレビを返して見ているから、実際話したら言いまかしてしまうかもしれないじゃん。それはちょっと嫌だなと思うんだよね。なんかこう、自分よりも頭が良くて、もうこっちが黙っちゃうくらいの人がいい。
ああ、じゃあ尊敬できるタイプの人がいいんだね。
それが、それが痛かったの、
当たった当た
った尊敬できるんだけど、見た目は若い方がいい。
なるほどね。解決しました。
解決した。まとまった。妖怪関係ないじゃん。
関係ない。
じゃあ一番好きな妖怪で締めようか。
一番好きな妖怪は、あのね、ああ、なんだろう。でも、やっぱり座敷お嵐？
ほうほうほう、なんでなんで？
幸せを運んできてくれるから。
ああ、いいでかわちゃん。ああ、うまくまとまったよ。
ねえ、まとまりました。
そんなかなちゃんに、告知があるということで。
はい、はい、近藤かな子、インターネットラジオをやらせてもらってます。
はい。
ウェブマスターハッピーズという、ホームページのところから、ダウンロードできるラジオで、タイトルは、ハッピーファンシーズレイディオネオって言います。近藤かな子と、三好理恵ちゃんと、岸原まりちゃんと、3人でやってますんで、ぜひぜひ聞いてみてください。
ぜひぜひ聞いてください。ということで、次回もお付き合いいただきますが、はい、今回のゲストは近藤かな子ちゃんでした。
はい、ありがとうございました。